します。今日はヨハネの福音書の6章から主イエスに何を求めていますか、主イエスに何を求めていますかという御言葉をご一緒にいただいていきたいと思います。6章の一節、このように始まります。その後とあるんですね。その後、これは言語ではこれらのことの後という意味です。まあ、いろんなことがあったんですね。どんなことがあったか、前のヨハネの5章を振り返ってみると、イエス様はこのエルサレムのこう神殿に行かれましたね。羊の門の北側にベテスダの池というところがあって、そこに38年間寝ている人がいました。その人は病気が、この池の水が、天使が降りてきて動いた時に水に入れば癒される、まあそういう言い伝えを信じて、迷信を信じて、でも誰も水に入れてくれる人がいないと、まあそういうことを嘆きながら、まあいつまでもそこにいたわけですね。38年間それは荒野でをさまよったイスラエルの民の年月と同じでした。でも約束の地にヨルダンが渡ることができない、水に入れてくれる人が誰もいない、嘆いていたんですね。イエス様は良くなりたいかってその人に聞きました。でもその人は良くなりたいです、病気が元気になりたいですとか治りたいですではなくて、誰も私を水に入れてくれる人がいません、そのことを嘆いていたんですね。でもイエス様は床を取り上げて、起きて歩きなさい、その人は立ちどころに癒されていきました。でもそれを見ていた周りのユダヤ人たちは、安息日に床を取り上げるのは良くないとその人にも言って、それがイエス様がしたということが分かると、イエスを何とかして、訴えようとしていったんですね。でもその人、癒された人は神殿のすぐ目の前にいながら38年長いこと礼拝に参加することはできなかった。でもイエス様と神殿の中で出会うんですね。宮で礼拝を捧げるものになっていったんです。迷信を信じる、言い伝えを信じる、誰かが私のことを何とかしてくれる人がいない、人に当たったり嘆いたり人のせいにするんじゃなくて、神様に礼拝するものに戻されていた。その時にイエス様おっしゃいました。あなたは良くなった、だからもう罪を犯さないように、良くなったのは体が元気になったことではない、礼拝するものに戻っていた、これが良くなったということですね。私たちが良くなるということ、38年の頃、私実は先週、日曜日礼拝皆さんとご一緒にされた後、夜からですね、ちょっと調子悪くなって、次の日、実家の90代の祖母に会いに行くので、溶連菌とかだとですね、いけないかなと、喉が痛かったんですね。で、夜間の診療所に行ったら、周りはもうインフルっぽい人たちばかりなんですね。で、うつさないでよとかと思いながらですね、で、自分の番が来て、喉痛くて、溶連菌かなんか検査しておいてもらえますかとか言って、まずインフルから行きましょうとかって、あっけなく A 型でですね。で、熱はそんなに出なかったんですけども、なんでも1週間、本当に、ようやく、昨日、おとといの夜から社会復帰始めたところだったんですけども、1週間でもこれですからね、だいぶ寝たきりで弱りました。38年。神様がね、それがどれほどのことか知るように私を5日間だけ横たわらせたのかと思いましたけども、でも皆さんの中でもご家族や病み上がりの方もいらっしゃると思います。本当に体の癒しを祈ります。でもそれ以上にイエス様から本当に良くなったねと、本当にこれからの礼拝をただその礼拝に参加するということではなく、本当の心からの礼拝者にあなたは、いよいよ今なっていこうとしている、そのことをイエス様に喜んでいただく、今年1年ということではなくて、私たちが本当にその永遠の命を歩み始めたことを本当に感謝を持って祝福したいと思います。そんなことがあって、イエス様はその後永遠の命のことについて語られ、そして、ユダヤ人たちはなんで安息日にこの イエス様が癒しをしたということで、まあ、イエス様を咎めたかというと、まあ、安息日仕事をしてはいけない、焚き木を集めただけでもこの殺されてしまったってありますからね。それは何かというと、仕事をしないのではなくて神様に礼拝を捧げることを選び取るためなんです。でもその38年寝ていた人はそのままでは礼拝ができなかった。安息日でみんなが礼拝、すぐ裏の神殿で礼拝しに来てるのに、その人は礼拝ができない。神殿に入らなくても神様を礼拝すればいいじゃないかと思うかもしれませんが、でも、まあ、病で汚れているということで神殿に入れないし、依然としてその言い伝え迷信ばかりを信じている。でもその人が一緒に礼拝できるように、安息日に死と共に安息できるように状態にイエス様は回復されたんですね。安息日は何のためかということをイエス様はもう一度体を張って教えてくださったわけです。私たちもそうです。この安息日に本当にイエス様と選び取って礼拝していくことが叶わないのであれば、体のが健康でないがためにできないのであれば、その癒しを願います。仕事が重なってしまったということであれば、それがそうならないようにそのことを祈り願っていくわけです。でも大事なことは、私たちが形ではなくて本当に心からの礼拝を捧げていくもの。ユダヤ人たちはこの聖書のこの言葉にまあこだわってとらわれていました。でもその聖書は、モーセが書いたのは、私を証ししているのだ、私を指しているのだ、だから私のところに来なさい。イエス様はそのことをこの5章の終わりのところでずっとメッセージされてるんですね。それらの後、その後というのは、そういうことがあってというこの続きなんですね。ですからこの6章もその話が続いている場面は変わっていきます。でも、まあ、そのことを心に留めて読んでいきたいと思います。じゃあ1節からご一緒に読んでいきましょう。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さてユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。9節。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々はそれが何人になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになったとあるんですね。アメン。じゃ前のスライドに戻ってください。まあ、ヨハネ以外のマタイ・マルコ・ルカ、どの福音書にもこの5000人の給食という話は出てきます。それぞれ書かれ方、描かれ方、少し記録は違いますけれども、でもそれはいろんな角度から同じことをこの書き残しているものですね。このヨハネの福音書では、イエス様はガリラヤの湖を渡ったところで、向こう岸でこのことをされたとあります。カペナウムの町から 向こう岸に渡ったはずなんですね。カペナウムというのは先ほどのベテスダの池、エルサレムの行く前ですね、ガリラヤのカナで2回目の印奇跡を行いました。それは役人の息子を癒したというんですね。でも役人息子はカナではなくてガリラヤ湖畔のカペナウムにいたままだったんですね。でイエス様は一緒に来てください、下ってきてくださいって言われましたけど、イエス様はもう天から下ってこられましたから、そうじゃなくて、言葉で癒されたんですね。信仰を癒されました。で役人お父さんがカペナウムに帰ってみると、イエス様が息子は治ってますと言われた第7時でしたね、午後1時に癒されていたということが分かりました。これカペナウムのガリラヤ湖畔の町です。ですからカペナウムの人たちはあの役人の息子が、まあ、今で言えば何でしょうね、町長さん の, お坊ちゃまが、お元気になったっていうようなことで、もう町中の人がこのイエス様の癒しの力を知っていたはずなんですね。でそこにイエス様がこのエルサレムから戻ってこられたんですけども、すぐに向こう岸に行ってしまったというね、みんなイエス様を追っかけていったんですね。大勢の人が追っかけていきました。2節山に、3節か山に登っていったってあるんですね。イエス様は山に登りました。この山はエルサレムの神殿の丘の山ではありませんけれども、聖書で山といったら特にこの冠詞がつくですね、ザ山ってマウンテンかですね、といえばこれは神殿のエルサレムのシオンの丘のことを指すんですね。でもそうでなくても山に登るというのは、イエス様が天から下って来られた方がこの、天に戻られることを表します。神に近づくことを表します。そしてイエス様だけでなくて弟子たちもまた人々も一緒にということは、下って来られて、で一緒にどこまでも下り続けていくのではなくて、私たちが今度引き上げられていく、ケーキもそうですね、終わりの時のイエス様は下って来られて、もう一度私たちは引き上げられていく、そして神と出会って、この地の悪の支配に陥ったこの地の生活ではなくて天の御国の生活に戻っていくことを表します。イエス様は山に登られました。で弟子たちも一緒に行きました。で、3節の割には弟子たちと共にそこに座られたってありますね。こうナチュラルに書かれているので、こう読み飛ばしてしまうんですけど、なぜわざわざ座ったなんて書いてあるんでしょうね。でこの座るという言葉ですけども、このあと人々を座らせなさいって言われた言葉とはちょっと違う言葉が使われているんですね。ここでの座るという言葉は、皆さんファミリーフェスティバルの時、カリオの祭りの秋の時に詩編133編一節をよく読みますよね。見よ、この兄弟たちが、一緒になって、一緒に住むことはなんと喜ばしいことかってありますね。一緒に住むことというのは、他の訳では見よ兄弟たちが一緒に座っていること、座していることはなんと嬉しいことかって書かれています。座るってことは一緒に住むってことを表すんですね。離れているんじゃなくて一緒にいるということを表します。住むっていうのは人弁に主って書きますよね。人と主が一緒にいるっていうことですね。まあそういう意味で漢字がこうなったんじゃないかもしれませんけども、私たちには分かりやすい覚え方ですよね。神が遠く天でこの地の私たちが離れているんじゃなくて一緒に降りてきてくださった、そして一緒に座られたというのは、まあ、早朝礼拝ではそこで私ずっと座ってしばらくメッセージしたんですけど、今これ座ると後ろの人たちはあまり見えないかもしれませんので、今日は立ったままでしますけれども、イエス様他の場面でもこの座られたっていうのはですね、大事なことをこれから話す、まあ、今学校の先生とかは座ってたら生徒誰も聞いてくれないかもしれませんね。やっぱり立ってその時に、みんな注目してくれればいいですけどね。でも当時はこの先生が座るということで、あ、これから何か大事なことが始まるんだ、話されるんだ、みんなが注目したってですね。で弟子たちと一緒に座られた、これは一緒に住むということ、一緒に暮らすということ、一緒に生きるということ、言葉は人となってこの世に住まわれたって、ヨハネ1章14節ありますね。幕屋を張られたっていう言葉です。テントを広げられた、イエス様はそういうことを表されてるんですね。ここで で時は杉越がまた近づいていた。何度もこのヨハネ福音書杉越が出てきます。最後はイエス様の十字架の場面ですね。最初に出てきたのは宮清めの場面でした。ヨハネの2章です。2章1章から2章のところですね、はい、で今度の杉越がまた近づいてきます。杉越というのはかつてこのエジプトを出てイスラエルの民が出るときにこの羊の血を塗っている御言葉を守った家は神様が見過ごして過ぎ越してくださったから子供は死なないで済んだということですけども、それをただ昔のことを記念しているんじゃないんです。昔のその出来事がイエス様の過ぎ越しの神の子羊の十字架、その血潮によって血潮が塗られたものだけが罪を許されるということを前もって表していたんですね。ですから何度も過ぎ越し出てきますけど、これはイエス様を指していく。すべての聖書はそうです。昔あったことをイエス様を真似している。じゃあ逆です。イエス様がされたことをされることを前もってこういうことがメシアが来るとあるんだよということをすべてあらかじめ表していたもの。そしてイエス様が来られてからの歴史もそうです。それはすべてイエス様がされたこと、また再び来られることを前もって表しています。さあこの杉越が近づいていました。イエス様はこの目を上げてみると大勢の人たちがこの自分の方に来る、つまり山を登ってくるんですね。まあイエス様に何か期待して登ってくるんですね。まあこの2節にはこの病人たちを癒したその印を見たから、まあ病の人たちもいたかもしれません。中にはおぶったり抱えたりして病気の人を連れてきたのかもしれません。まだ元気な人たちもこの体の病だけではない、本当に自分のあらゆる癒しとかいろんなことを求めていたかもしれません。みんなが来たんですね。でイエス様は誰にこの時話しかけたか、弟子たちが周りにいましたけども、その中でピリポに行ってるんですね。なぜピリポか、このピリポとヨハネの一章二章を思い出していただくと、ピリポと、アンデレと兄弟シモンペテロですね、この三人がおそらくこのカペナウムの向こう岸というのはこのベツサイダという町の方ですね、そこの出身だったんです。ですからピリポはこの町に詳しいんですね。まあ、ジモティのピリポに何でも聞いてくださいという感じです。でピリポに言ってます。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。皆さんがピリポだったとしましょう。イエス様からこう聞かれたらどう答えますか。タクちゃんに頼みますとかですね。ね、ポンパドール全店から、ね、デリバリーをしてもらえば、それでも5000人厳しいかもしれませんね。ピリポは計算したんですね。いや、メイメイが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。200デナリ、1デナリは1日の賃金ですから、まあ、単純に1万円とすると200万円じゃないですか。そうすると、まあ、1年の、働き年収ぐらいですよね。5000人、男性だけで5000人、その家族、だから5000家族だとするとですね、もし2万人いたとしたら、200万円で2万円、つまり、1人100円ぐらいですか。確かに、パン1個あるいは1斤ですね、食パン、安い食パンでもそれで終わっちゃいますよね。まあ、そういう計算をピリポはしたんですね。イエス様から何か聞かれたとき、私たちはそうやっていろいろ計算するかもしれませんね。でもイエス様願っていることはそうでしょうか。どこからパンを買ってきて、そもそもどこからか買ってきてほしいんでしょうか、イエス様は。それともイエス様により頼んでほしいんでしょうか。マリアはカナの婚礼の時にこの人の言うことを何でも聞いてあげてください、イエス様に全部任せましたよね。どっかにワインとか買いに行きませんでしたよね。皆さんだったらどうするでしょうか。アンデレはこう言いました。まあ、イエス様に聞かれてもいませんけれども、 ここに少年が大麦のパン5つと小さい魚を2匹持ってます。まあ、ここまでだけ取るとですね、まあ、さっきの歌のようになんかすごい信仰を持ってね、何もないです。でもこれだけならありますから、お捧げします、用いてくださいっていうような、まあ、そういう、まあ、少年が持ってきたり弟子が持ってきたり、そういう書かれ方をしている福音書もあるんですけど、ヨハネの福音書ではアンデレはこの後こう続けてるんですね。しかしこんなに大勢の人々は何になりましょうか、ね、何もなりませんよって、ね、こんなの無意味ありませんよ、ね、まあ、せっかく少年が持ってきたのにアンデレが、ね、こんなのあってもこんだけじゃ意味ないと言ったのかもしれません。でもここに、まあ、皆さん数のことを毎週言ってますけども、一つとして無駄な数字とか数とか、ないんですね。ヨハネは最後この21章のところで他にももう書きたいこと書けることはいくらでもあるんだと、でもこれしか書けなかった、でもこれだけで十分だ、本当に全て選んでここに書き表しています。5つの大麦のパン、これ何でしょうか。そして小さい魚、対照的ですね。大麦とこの小さい魚ですね。これも日本語だけかもしれませんけどね、大麦と小さい魚、対照的です。麦というのはどこで取れますか。海で取れますか。海ぶどうってのありますけども、麦ってのは陸で取れますよね。土地、土から取れるものですね。で、対照的に魚は水から海からですね、取れるものですね。大麦のパン5つです。この5つというのはその後って何の話してました。一節から、イエス様はその前からモーセの書いた律法、聖書は私のことを指してるんだよって話してましたね。モーセ五章、これは律法の創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5つのパン、モーセ五章の聖書を、律法を指していると考えられます。つまりイスラエルのことです。一方で魚、2匹の魚、海から来るものです。海、こっちからかな、イスラエルにとって海から来るものっていうのは、これはよそから来るものです。これは外国、異邦の民を表しますよね。海から来るものってみんなそうで、ペリシテ人とか世界史にも出てきます。海の民って出てきますね。これは海から来るもの、異邦の民なんです。5つのパン、イスラエルのモーセの律法、聖書との御言葉と、でもこれだけでもできたと思うんですよ。小さい魚がなくても、ね、パンだけでも12のカゴ余るぐらいですから、みんな上はしのげたと思うんです。でもなぜあえてこの魚も分けたのか。これは5つのパン、イスラエルと2つのこの異邦人、私たちも合わせて初めて7になるんですね。完全な数です。あえてイエス様はなくてもいい、本当に何もないところからさっき歌いました、もうなくてもいい小魚であるような異邦人、私たちも、ここにいた群衆は5000人、みんなイスラエルのためユダヤ人だったと思います。でもそんな彼らにも私たち異邦の民も一緒に味わっていくことをここで教えてくださったんですね、イエス様。で、この5つのパンと2匹の魚を用いられました。イエス様はこの後2つのことだけ言われてます。一つは10節、人々を座らせなさいって、座らせなさいって、ね、ずっと立ち歩いてる人がいたら座らせなさいって言ったんですね、はい、いいよ別に座らなくていいからね、はい、行ってらっしゃい。でこの座るというのは先ほどのイエス様のこの弟子たちと座ったっていう住むという言葉とは違う言葉ですね。これは食卓に着くっていう、食事のテーブルに着くっていう言葉です。これはこの福音書ではここと最後の晩餐の場面、そしてこの一番最後の復活の後、やっぱりパンと魚をイエス様弟子たちと食べられてるんですね。その場面だけ使われている言葉です。つまり神の国の御国の食卓を表してるんですね。最後の晩餐、また復活の食卓。 人々は座らせなさい、その場所には草が多かったって。これなんでこんなこと書かれてるんですか。その場所に草が多かった、石ころだらけでかわいそうじゃなかったって、そういう意味でしょうかね。これ実は珍しいことです。イスラエルでは本当にこのちょうど、私が行ったのは9月から10月、一番乾季の最後乾いてる時ですね。ほとんど緑のところなかったです。でも森田さん2月ぐらい行かれたことありますか。多分この2月から3月杉越の前だけは雨が雨季の最後なので、このウキウキしてるんですよね。草が生えてるところがあるんですね。あるんですよ。でこれ何かというと、詩編の23編思い出してください。主は私の羊飼い、私には乏しいことはありません。この5000匹の羊たちは本当に乏しい、ひもじい、お腹空いてたんですね。でも本当に羊たちは羊飼いのもとに来て、そして、あなたは私のために食事を整えてくださる、このイエス様の食事用に預かっていったんです。それはどこでか。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。イエス様はエルサレムの神殿の近くじゃなくて、わざわざガリラヤの水のほとりに戻られて、そして年にこの時期だけ緑の牧場になるんですね。そこはそこでこのことをされた。私が羊飼いだよ、この後のところで、イエス様実際そうおっしゃってますけども、それをここで表していったんですね。誰も気づいてなかったかもしれません。でもイエス様はそのことを表しました。それは何か、お腹を満たすんじゃないです。主は私の魂を生き返らせ、義の道に導かれる、そのための給食印だったんですね。そして23編の最後は、私はいつまでも主の家に住まいましょうとあります。先ほどの主と共に座るっていう、イエス様から何かをもらうとか受けるとかだけじゃありません。イエス様と一緒に住むということ、一緒にいつまでもいるということ、ここが祈りの家になっていくということです。祈りの家というのは、そこで何か私たちがイエス様から何かを求めたり願ったりじゃなくて、一緒にいること、一緒に住むこと、それ自体が目的なんですね。さあ、人々座らせなさいの草が多かったので、男たちは座った、別に女たちは立ってたとかそういうことじゃないですよ。おそらくですね、数えるために男の人たちを数えたんでしょうね。女性の人たちもみんな数えてもよかったんでしょうけども、家族単位で、数えたら5000所帯だったということでしょう。5000人です。でイエス様は感謝を捧げてパンを取り分けていったんですね。魚も欲しいだけ分けたとあります。で12節、彼らがこれ10分食べたじゃないですよ、十分食べたですよね。10分カットとかね、食べ放題制限付きだ、そういうことじゃないです。十分に食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。イエス様言われたことはこの2つのことだけです。座りなさい、座らせなさいということと、もう一つは集めなさいということです。この集めるというのは、スナゴーというシナゴーグの街道のですね、言葉なんですね。この座りなさい、テーブルのに着席しなさいということで食事が始まる。この王の食卓ですから、主の食卓ですから、出されたものは何でも食べるのがテーブルマナーですね。そして自ら感謝を捧げて取り分ける、これはこのイエス様の十字架を表します。イエス様ご自身をこの取り分けていく、分配するということ。そして分配だけではなくて、この回収するんですね。これはよみがえり、復活を表します。イエス様の十字架と復活を表す。それはイエス様が勝手にされたことではない、私たちが共に席についてそこに預かっていくんですね。12のカゴはいっぱいになった、12弟子ですから一人一つカゴを持って集めたんでしょうか。この12のカゴ、12のパン、何かというと、12のパンというと皆さん思い出すことありますか。12のパン、12枚切りとかあまりないかもしれませんけども、これは神殿で聖女で テーブルの上に捧げるのが12個のパンですよね。まあ、イスラエルの十二部族を表しますけども、6個ずつ2列にして並べます。つまり礼拝を捧げたということです。お腹が空いてイエス様にかわいそうに言って、で食事を配給されただけじゃないんです。これは礼拝を捧げるため、最後は主に捧げるためのパンを、まあ、残り物でということよりもみんなも満たされて礼拝が捧げる状態になって、この前の章のベテスダの池の人もそうです。体が病んでいるので礼拝に参加できない、もう礼拝、まあ、どころではないというか礼拝ができない人は体を癒して、またお腹が空いてて礼拝できないという人はお腹を満たして、でもそれが目的じゃないんです。そして安心して集中して喜んで神様を礼拝できるものに神様がしてください。私たちもそうです。私たちが癒しを願うのも、あるいはもうお金がないですという時にですね、お金や物を求めたら喜んで神様与えてくださいます。でもその物を求めて与えられる、これが目的じゃないんですね。そのことが心配でもう他のことが手につかない、御言葉聖書を読んでも頭に入らないではなくて、もうそういう心配はなくなって、体のことも物のことも人のことも神様あなただけに心を向けていきます。そういう状態に神様は整えてくださる。私のために食事を整えてくださる。敵の前ですから、敵はそういったことで私たちをつまずかせながら、別に私たちの健康を脅かすことが敵の目的じゃないんですね。どうせこの世では滅びていく体ですから、私たちのお金を減らしたり増やしたりすることで一喜一憂すること、それが目的じゃないんですね。私は人間関係は良くしたり壊したり、それが目的じゃないんですね。そのことで神様を礼拝できなくしてしまう、もうこれだけが敵の趣味です。悪魔の喜びです。でもそれらを整えていくことで、私と一緒に座ろう、安息しよう、一緒にいつまでも住まおう、これが永遠の命、それをここで表してくださったんですね。さあ、この後22節ですね。その翌日、向こう岸にいた群衆はイエスも探したんですね。実はこの間の場面何が起きているかというと、イエス様はこのみんなが自分のことを預言者だ、そして王様に行って仕立てようとするので、イエス様は山にまた逃げていったんですね。一人、まあ、逃げるというか立ち退いていかれました。弟子たちは、夜中このガリラヤ湖を渡って元のところに戻っていくんですね。でも大嵐が来て、でイエス様はその後から水の上を歩いていかれました。で水の上を人が歩いているので、まあ、皆さんもそういう人見たらびっくりしますから、サーフィンでもしてるのかなとかじゃないですね、恐れたんですね。でも私で恐れることはないと言ってみんな喜んで主を迎えたってあります。そうなんです。先ほどの健康とかお金とか人間関係だけではありません。災害、いろんな天候とかそういうことでも私たち恐れます。また自分たちの常識で考えられないことが起きて、人が水の上を歩いている、それでも恐れます。でもイエス様だと分かったときに、イエス様が一緒にいるから、ヨハネの福音書では驚くべきことにですね、そうしたら、嵐が止んだとか書いてないんですよ。ほどなく岸に着いたって書かれてます。お嵐のままだったかもしれません。でもイエス様がいるから大丈夫だ。私たちはそうなんです。イエス様が嵐を沈めてくださったから、だからこの方は素晴らしい。そのイエス様がされたこと、イエス様がくださること、それに感動するんじゃなくて、そんな嵐の中でも病の中でもお金がなくても、もう人とね大変なことが続いていたとしても、イエス様と一緒だから大丈夫。この永遠の命に今ここから入っていってほしい。今日一緒に歩み出そう。これがイエス様の願いです。私たちはそれを求めるでしょうか。でも追っかけてきた人たちはイエス様にこう聞いてるんですね。先生、いつここにおいでになりましたか。どうやって来たのか。船には弟子たちだけ乗っていったことはしてる。でもイエス様は歩いて行ったら間に合わないだろうし、その後船で追っかけてきたんですね。どこでもドアとか使ったのか、ワープしたのか。だからいつ、私たちはその時を知ろうとしますね。時とか場所とか、 イエス様戻ってこられる、もう一度戻ってこられる、それもいつなのか、いろんなカルトとかいたのか、これまでも何月何日にイエス様戻られる、もうそのことでもう今の生活を投げ出して、もうそれだけを待ち望んで、でも来なかった、裏切られた、そうやってイエス様を待ち望むんじゃなくて、その時を当てたり、あるいはこの物とかですね、印を求めたり、でも私たちはそういうものではなくて、イエス様ご自身を求めて一緒にいること、イエス様の手の技じゃなくて、イエス様の御顔を求めていく。ですから、いつここに来られたんですかって聞かれてもですね、いや何時何分に来たとか答えてないで、イエス様こう答えてます。あなた方が私を探しているのは印を見たから、でお腹いっぱいになっても、それが何を意味しているのかを考えたからではなくて、単にお腹が満腹したから、いや満腹したからもういいですじゃなくて、それがまたお腹が減ってしまう、減ってしまっただからまたパンをくださいなのか、あるいは今度はもっと何をしてくださいなのか、イエス様がくださるものを求めて来たからだということですね。でもそうではなくて、27節ご一緒に読みましょう。なくなる食べ物のためでなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、それこそ人の子があなた方に与えるものです。まあ、そう言われて、イエス様こう答えてます。私たち、イエス様にこう答えたんですね。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかって言ってます。でもイエス様は、あなた方が神を使わしたものを信じること、それが神の技ですと答えてますね。ここで、28節で人々が聞いた神の技を行うために、これは言語で複数形なんですね。技みたいなことですね。神のなされる働き、神がなされる事柄、ことたちみたいなことですね。神様いろんなことをされるけれども、それを私たちは何と何をすればいいでしょうかっていうようなことを聞いてるわけです。まあ、いろんなこと、立法で何百何十ってことをたくさん守ってきましたから、どんなことをたくさんすればいいですかと聞いたんです。ところがイエス様がおっしゃった、答えた、それが神の技ですって最後におっしゃった、これは単数なんですね。たった一つなんです。たった一つすべき、一つだけすればいいんだ。それは私を信じること、私が父から使わされたということを信じること。私たちにすべきことはたくさん、勉強とか家事とか食事とか、いろんなことはたくさんやることがあるように思います。でもたった一つ、それも大事なことかもしれません、でもそれは神を信じるため、イエスを神と信じるため、それが神の技であり、私たちがすべきことだ。じゃあ、そのあなたを信じるためにどんな印をくださいますか。今度はまた見える印を求めてるんですね。先ほどこのつい前の日にイエス様がしてくださったこの5000人に食事を与えたというのがイエス様が命のパンであるという印に他ならないのに、彼らはそれを分からずに、で一方で印を求めてます。でも、で彼らはこう言ってます。私たちの父祖たち、これは父たちって意味ですね。私たちの父たちは荒野でマナを食べました。で彼は、まあ、これはモーセはっていうふうに彼は読んでるんですけど、モーセは彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある。もうモーセはなんて書いてはないんですけどもね、そういうふうに読んでたわけです。ところがイエス様は答えました。モーセが天からのパンを与えたんじゃなくて、天の父、私の父が天から誠のパンを、私をあなた方に与えたんだって言うんですね。彼らは、私たちの父は、父たちは荒野でマナを食べましたって聞きました。モーセのパンを食べた。そうでなくて、私の父は、イエス様同じ言葉を通して、さっきも同じ神の技、でもそれはたくさんではなくて一つだ。父というのはたくさんいるのではなくて、ただお一人天におられる方だ。その本当のパン、天から下ったパンは私なんだ。だから私を食べなさい、そうすれば乾くことはない。35節こう言われてます。ご一緒に見ましょう。イエスは言われた、私が命のパンですおっしゃったんですね。 この後私は天から下ってきた誠のパンだって天から下ってきた6回もおっしゃってます。そして父が引き寄せてくださる、その天から下ったイエス様と私たちは下から引き上げられてこのパンを食べるんですね。パン食い競争って皆さんされたことあります？あの上の方に吊ってあるパンをこうやってジャンプして食べるんですよね。あの うまくできませんけども、そうなんです。天から下ってきたパンを、地面に落ちているマナじゃないんですね。それは食べてもみんな死にましたってイエスもおっしゃった通りです。荒野で食べたあなた方の先祖父たちはみんな死んだじゃないか。実際最初にこのエジプトに戻りたいって約束のうちに行かないといった世代は38年のうちに全員死に至りました。そうではなくて天からの誠のパン、私を食べる、それが私の肉でありまた私の血を飲むもの、これが永遠の命を持つんだ、イエスもおっしゃったんですね。でもこの次のところですね、54節のところでこのパンを食べ、私のこのパンは命のため、私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持つ、そして私は終わりの日にその人を蘇らせる、こういう話をしたときに血を飲むっていうことでみんなカチンときたんですね。安息日に働いてはいけない、でもその安息日に癒しをした、だからイエスはいけない、まあ、そういうふうにどんどん行きました。でも本当は安息日第7の日は完全な日ですから、完全でなかったものが癒されて神と安息し礼拝者に変えられていく日です。でもこの血を飲む、確かにノアの箱舟の後ですね、私たちは初めて動物を食べるものことを神様から許されました。創世記の9章にあります。でもそこでは血は命そのものだから血は飲んではならない、今でもイスラエルの民は血を抜いてバサバサの肉を食べます。でもそれは何なのか、まあ、先ほどのガリラヤ湖を嵐の中渡っていったのもノアの洪水のことかもしれませんね。でもその後もう時代は変わったんです。新しいノアではなくイエス様から始まる命を私たちは生きていくものに変わっていったんですね。この血を飲まないというのはイエス様の血を以外のものを飲んでしまわないように、そこから命を求めていかないように、私たちはイエス様の血だけを受けていくように他のものを避けて取っておくように神様されたわけですね。でもこともあろうか、そのイエス様が目の前に来られて私の血を、私の杯を飲みなさい、花婿を花嫁に水をぶどう酒に変えてイエス様ご自身の血を、その杯を差し出してこれを飲んで受け取ってほしい、そして一緒にいつまでも住まおう、差し出してくださっているのに、この血を飲むということ、あ、それはダメダメ、それはいけないこと、でもそんなことを言うならあなたは悪い人だ、神のはずはない、言って多くの人たちはその伝統を重んじる、神様の御心ではなくてそのこの世の伝統を重んじたがために本質を見失ってしまったんですね。そして66節、この多くの弟子たちのうちの多くのものが離れ去っていきました。ひどい話だと言って、でもはやイエスと共に歩かなかった。残念なことですね、イエス様と共に歩くことが永遠の命なのに。創世記のこのノアの前の時代ですね、このエノクという人がいましたね。365年に来てエノクは主と共に歩んだので死なないまま天に引き上げられていきました。主と共に歩んだからです。皆さんはどうでしょうか。イエス様を求める、イエス様を食べるのではなくて、イエス様をいただくのではなくて、イエス様がしてくださるこの世の何か、お金だったり成功だったり健康だったり世で言う幸せだったり、それを祝福と、それだけを祝福という捉えて、それを求めながらイエス様ご自身、イエス様と一緒にいつまでもいることを 選び取らずに離れ去っていく。多くのものは実際離れていきます。イエス様から癒しだけ受け取って、許しだけ受け取って、イエスと共に歩かない。でもイエス様はそんな私たちと今日一緒に歩こう、どこまでも歩いていこう、呼びかけられます。そしてイエス様は十二弟子、初めて十二弟子という言葉がここ出てきますけども、言われてます。私があなた方十二人を選んだ、でもそのうち一人は悪魔だ、あなた方十二弟子の中でも一人は去ってしまう。まあ、これユダのことを言ってますけども、彼はイエスを売ろうとしていたって最後ありますね。イエスを売ろうとしていた、つまりイエスを、イエス様を使ってこの世の利益を得ようとしたってことです。私たちはどうでしょうか。イエス様って一見経験に熱心に祈ってるようで、イエス様私のこれをこうしてください、私の家族のああいうのあのいいところをこうやってください、もうそういうことばかり祈っていたとしたら、まるでユダじゃないですか。イエスを使って、イエスの御名を使ってこの世の利益、自分の都合のいいこの世の人生だけを願っているとしたら、なんと残念なことでしょうか。もしかしたらこれまでそういう私たちはユダであることが多かったかもしれません。でもどうでしょう、今日イエス様のくださる何かではなくて、イエス様を求めて、イエス様と一緒にいること、たとえ嵐が続いたとしても、たとえ貧しいままだったとしても、たとえ体の、いや私たち癒しに祈ります、そして主は本当に癒したいと願っておられます。でも私たちの体や状況はどういうことであったとしても、あなたから離れずに一緒にいさせてください、そういうものに私たち癒されていこうではありませんか。マラナタという歌を、これは主よ来てくださいという歌です。先週について歌います。まあ、いつも主の晩餐の前に歌う歌ですけども、今日はパンと杯は前にはありませんけれども、でもそのように目に見えるパン、私たちの中に入る杯はない、イエス様をいただいていこうでありませんか。イエス様の父を受けていこうでありませんか。そういう思いを今日今いただいている方はぜひお立ちいただいて、まあお立ち慣れない方はそのままでも結構です。ご一緒に賛美を捧げていきたいと思います。今イエス様に私たちを差し出していきましょう。